日刊深夜快速土曜版週刊空想歴史コントロール、1週間のご無沙汰でございました。歴史を自由自在にねじ曲げて楽しんでしまおうという番組、空想歴史コントロールのお時間でございます。お相手は私榎木田新右衛門です。そしてお相手はこの方です。
こんばんは、立花ゆけでございます。
この番組は FMC 関西、新大阪 FMC スタジオと FMC 九州を結んでお送りしております。さあ今日はどんな無理難題がふっかけられるでしょうか。
もう無理難題ですね、はい、はい。黒船が来ましたが、あれが小さくって開国しなかったらどうなったかなっていう話です。
めでたしめでたしっていうことで、いいんじゃないでしょうか。江戸幕府が続きましたっていう、 黒船があれですか、あのこれあの誰が乗ってる黒船に限定するんですか、それとも 黒船全部ですか。
ペリー
ですっていうのが昔ありましたけどね。ペリーが乗った船がちっちゃかったんですね。
うん、なんかやっぱ大きいからみんなこう圧倒されるじゃないですか、あれって。うん、ローっていう。うん、小舟だったらなって。
小舟だったらでも来れないでしょ。
ああ、途中で乗り換えとかさ。
ああ、まあ、なんでしょうね、帰れって言われて終わりじゃないですか。
そっか、
でそれの反省で次はあの大きな船でたくさんで来ようっていうことになって結局何も変わらないっていう、そんだけの話のような気がするんですけど、まあね、ペリーの黒船で実は日本が開国したのかなって時々疑問に思う時あるんですよね。
だって社会の教科書書いてありましたよ。
ペリーってアメリカじゃないですか。
はい、
実はアメリカとなんか日本はすごい密接な何かがあったかって言うともちろんないわけじゃないですよ。ちゃんとあの日米通商条約とか、はいはい、日米和親条約とか結ぶわけですけれど、はいはい、ただその時にはもうほらもうあのいろんなとこから例えばあのエゲレスやらあの、はい、フランスやらいろんなとこからですよ、なんかこう怪しげなやつがこういろんなこうコンタクトを取り始めていて、それで、うん、で北はロシアやら、あの頃はオロシャと言ってたと思いますけど、はい、そういうのがじわじわ来てて、で、うん、実はそのねその明治以降その日本の教育では江戸時代というのは鎖国政策によってその国を閉ざしていたということをこうずっと刷り込まれてきたので、あの、はい、みんながそう思ってるんですけど、これ、うん、とんでもない嘘で、その鎖国してないじゃないですか。だって長崎出島っていうのがありまして、うんうん、常にそこからその、はいはい、そこは港として開いていたわけですよ、はい、で、はい、幕末になったらそれがまた一気にその増えていくわけですよね、そのあの開港するわけで、で、うんうん、でそうなっていったということで、別にそんなにあの厳密に鎖国していた国ではなくて、欧米の情報だとかというのは結構入ってたわけです。で逆に言えば日本の情報も筒抜けだったっていう、ことで言うと、まあ、うん、欧米列強が日本に何か利用価値を感じてつってやってきたっていうのは、それは利用価値があるぐらいの情報を得ているってことですから、何の情報もなくその昔のさコロンブスみたいにとりあえず新大陸を目指そうみたいな、なんかそんな悠長なやつらじゃないので、うん、あいつら軍人であったり外交官ですからね、だから冒険家じゃないので、はいはい、あのそういったことを考えると、もうすでに日本ってのはもう国際社会の中にいたわけですよ。で、なんかね、それを考えていくとね、本当に日本のね歴史教育ってね、あのどうも怪しいなっていう、あのね、あの例えば左寄りの人はすぐあの戦後の歴史教育が、戦後じゃない戦前の教育が間違っていたから、うんうんうん、日本が軍国主義に傾倒しておかしくなっていたとか、うん、であの、うん、今度あの右寄りの人は戦後の教育がその自虐史観であるとかっつってあの、はいはいはいはい、もう揉めるんですけど、あのどっちも間違えて、うん、そもそも間違ったんですよ日本の教育は、明治以降のがということを私はもう言いたいわけで で、うんうんうん、でまあ、あのもう一度幕府をぜひ、復活させていただきたいという、そうするとあの私も世が世なら、まああのね、歴史に名を残すというあのいろんな活躍ができるわけでございまして、あのぜひともね、まあまあ、うちはあの何度も言いますけど上野の将棋隊でコテンパにやられた一族でございますんで本当にねもうひどいんですからっていうそれで上まあまああのまあともかくあの、うん、ペリーの船がちっちゃかったからといってそれは大した話じゃないという、ことですね。結局はなんだかんだであのまあその海外とのその関係をより強化することになっていくというその流れは間違いない。ただそこでその革命というかその、はい、まあある種のクーデターが起きるわけじゃないですか。その、はいはい、それによってそのペテンのクーデターによってその騙されて日本はひっくり返って明治政府ができちゃうわけですけど、うんうん、あのそううまくいったかどうかは怪しいですよね。ええ。そのペリーがまあ仮にちっちゃな船 でダメだったっていう追い返されたり、うん、来れなかったりっていう、はい、その番狂わせがその、うん、ほんのちょっとの番狂わせによってそのボタンの掛け違いが起きるわけですよ、うん、でそうなると、はいはい、下手すると幕府の側にその何らか その生き残る術というのが起きてた可能性も否定はできないですよね、これはね。
はいはい、
ええ、そうなると果たしてどうなっていたかということになるわけです。そうすると大河ドラマだとかで坂本龍馬だとか、うん、ね、はい、そのなんですか、あの西郷隆盛だとか、うんうんうん、ね、そういう高杉晋作だとかでね、うん、そういうのを演じるのはもうみんな人相の悪い悪役が演じまして、もうあのもうこれ絶対こいつ悪いやつだよねってもうお茶の間です、もうすぐ分かる俳優がやるわけですよ。こう嫌味なことしかやらないようななんか、
なるほどね。
もうあのなんか10年前の遠藤健一みたいななんか今の
配役を考えたいですよね。
今の遠見は違うけど、10年ぐらい前の遠見はまだ嫌なやつだったじゃないですか、うん、役柄としては。ではね、大杉蓮だって15年ぐらい前はまだ嫌なやつだったですよ、
はいはい、怖い役しかしなかったですよね、
だからあのバイプレイヤーズに出てくるやつはみんな もう悪だったじゃないですか。あの松重豊だってあんなあのグルメ番組に出るようなやつじゃなかったんですから全部悪かったんですから、あれは
ニコリともしない人たちだったからですね、
もうあれです、あれがやりますもうあれが大河ドラマで あの明治のその元勲の役をやって、それであの幕末の人たちをみんなジャニーズがやります
あ、ね、ちょっと見たいですけどね、
もうそういう展開になります。それでこう無念って言ってあの西郷隆盛が負けて、もう江戸を間近まで江戸まで攻め込むんだけど、そこでその小栗光介之助が発案した漢方射撃によってですね箱根峠でやられるわけですよ。見たいですね。
10月ぐらいになりそうですよね、なんかね。
でそれをあの幕府の側の人間のくせにこう内通していて反対したあの歴史上はその作戦を反対で潰した男ですけど、ね、勝海舟をこの松重豊あたりがやってですね、それでこう無念の非業の死を遂げるとかっていうですね、本当にもうワクワクしますねそういう
なんかもう最終回に向けてこう大盛り上がりしてくるところ
へんですね。そういうことです、ね、であのこの2020年、現在、はい、まだね、江戸幕府は続いているわけですよ。これが共和制に変わってですね、それでちゃんと議会が開かれるようになってですね、で有能な人材が選ばれてですね、で明治の元勲みたいに成り上がり者のですね成金がですね、もう女の鉄ばっかり追っかけてですね、それで金権腐敗していてですね、それで、うんうん、百姓とかの命を何とも思わずに戦争に突入していったという、そういう明治の暗い時代とは違う華やかな時代がこう誕生してですね、でさまざまな災害だとかにも見事にその武士の誇りというものを持ってですね庶民を助けるという、そういう輝かしい江戸時代の、第二江戸期というのがですね、 続いているという。
ああ、なるほど。
で、私も毎日出かけるときには、腰に2本刺しましてね。で出かけるわけですよ。
ぜひ、うちしかなんかしちゃいますよ。
ああ、もうぜひぜひ、そういう、はい、そういうことです。ということで、ひょっとすると、そういうことになったかもしれない。かなりの今日はこじつけでお送りしました。
はい。
全く自信はありません。ということで。
温かくみんな聞いてください
って感じですね。もう、よた話なんでね。本気にしないでね。
そうそう。
ということで、ございまして、この番組、来週はあるんでしょうか。毎回先行きが不透明なんですけど、ということで、お相手は榎田信右衛門と
立花由紀でした。